そうなんですけど、ちょっともう一回言うけど、この回の放送やばい。
いや、いいじゃないですか。
いいですか。
いやいや、もう一応これは残しておかないと、そういう気持ちの。
そういう、まあ、それは思うんですけどね。あと、何でも興味があるっていうのは本当だからないと思うよ。何回も、これも何度も言ってるけど、人が先に言う、なんだ、面白いって言ってきたものに関しては、
うん、
ちょっと入りづらいっていうことがあるんで。
まあ何でも興味あるからちょっとそうだね。ちょっと言い方が変だと。
うん。
人が気にしないようなところに興味を持っている。
ああ、その方がこっちがイニシアチブを取れるから。
うん。そうそう。
ですよね。
そうすると、
うん、
そうそうそう。ああ、なんかこの人の目の付けどころが、うん、面白い。
ああ。
ってなるんじゃない。で、それを、そういう話題、俺こんなところに興味持ってるんですよっていう話を飲み会とかですると、仕事の飲み会とかですると、
はい、
あ、こいつは仕事の場でもこんなありのままを出してきて、すごく積極的で面白いやつだな。
それは本当でもさ、攻撃は最大の防御なだけなんだけどね、
多分ね。ああ、そうね、
そう、
うん、
それ
がうまく取られてるんじゃないの。じゃあそれが回り回ってモテるって今思っちゃって
る。としたら、まあ俺の勘違いっていうのは結構あるような気がしてきたんだけど、
うん、
偶然そうなってるってことだよね、多分ね。
でも
まあこうするしかないもんね。
今の態度を続けていく限りだったらそれはその変わんないんじゃない。
あ、そうですね。
僕もそれないかな。僕の方がドライかもしれないですね。そしたら。
ドライっていうのは？
いやー、仕事の人と話すときに仕事以外の話するかな。
でもあれじゃないですか、その鶴さんなんて飲む機会俺より多分今多そうな感じじゃない。
まあ少なくはないですけどね。
そで、その上さ、やっぱりあなたの仕事見てて思うのが、
うん、
ちゃんとした会社というか大きい会社だから、
うん、
社内のさ、
うん、
社内営業的なスキルというか、
うん、
そういうのもなんか必要そうな会社だよね。
そうだ
よ、まあ、って勝手に思ってた。
その、
うん、結構社長の力が強くて、それ以下の人間はなんて言うんだろうな、だから社長にカリスマ性があるような感じ。
ああ、そうだね。
だよね。
トップダウンだね。
そうそうそうそう。
うん、
で社長と話せたらすごいみたいな感じとかもあるんじゃない。
あるね。
うん、だから結構大体の企業そうらしいけど、うちはまあ本当に3人とかしかいないんで、
うん、
全くそんなことはないけど、
うん、
だからそうするとさ、会社内でその立場を築くのも飲み会の席っていうのは一個あるわけじゃないですか、
うん、
そこでもううまくやってるんでしょ。
まあ場が減らないということはそうなんだろうね。
うん、それはまあ、日本人で今のその立ち位置っていうのが少ないのかもしれない。
うん、いないね、俺以外
は。だからそれはさ、そうなっちゃったらもうどんどんモテていく一方だと思うんだけど、モテるか嫌われるからと思うんだけど、
うん、
その立ち位置になるまでのプロセスがあるわけじゃん、
うん、
それっていうのはなんか意識的にやってたり。
ああ、でもしてるかな。
なるべく会話を途切れさせないようにするとか、なるべく自分と話をしてもらうようにするとか。
あ、その社長に？
まあ社長なのか、その重要なキーになる人とな
のか。ああ、でもそうかな。まあ僕は多分嫌われてるんだよ、その普通の同僚とか、
うん、
多分、
はいはいはい、
だこれ多分上の人にしかいい顔してないからだ
と
思う。うん、だって上の人にいい顔してなんていうかね、自分の地位強くしないと、
はい、
会社っていう組織にいる意味があんまりなくないって思うんだよね。
ああ、いや、そういう話を聞いたことないから、初めて聞くから面白いなと思うんだけど、でもそういうね、大きな組織にいたらそれはそうなんじゃないかなって思うの、思うし、
うん、
中国の方がそういうのって日本より厳しそうな感じがするんだけど、そんなことない？
上下関係的なところ
っていうか、そのそれこそドライに同僚は切ってでもトップの方につくというか。
そうだね、強いね。
それって日本より強そうだったよね、その競争社会的なというか競争原理的な。
そうだね、負けたらどんどん辞めていくしね。
そうだよね。だからあのさ、前にも話したけど、共産主義国家なのに考え方のは資本主義的なという
か。ああ、そうだね。
それってアメリカの外資系の会社もそうだったりするじゃない、
結構。うん、入ったことないけど聞く限りはそう、
聞く限りはね、
うん、
日本よりね本当にドラスティックに、もう昨日のともは今日のなんだっけ、
敵
逆か、それ日本は昨日の敵は今日の友になるのかもしれないけど、
ああ、ずっと敵みたいな感じだね。
ねえ、
うん、まあもちろんそれ表面上ではそんなことは言わないけどさ、うん、ああでも
でも、ま、周りの中国人のスタッフの人からすれば、砂の粒さんはそれが、うん、なんだろう、ひどくそれが強く感じられると自分では思うってこと、
うん、もう多分悪口言われるだろうなと思う。
うん、
なん
でも
日本人とかさ、
うん、
日本人でほら、まあ、僕今は会社の中でなんかその部門に日本人がいない部門にいるけど、
はい、
前はほら教授だったから。
ああそうだよね、
日本人だらけじゃない、
言ってたよね、うん、
でもさ日本人だらけだと、
うん、
まあ、日本人はいて中国人の教師もいるんだけど、
うんうん、
なんていうか、なんか会社は中国の会社で、
そう、うん、
で日本人が何人か在籍してるわけでしょ。そうするとやっぱ日本人の中にいろいろ日本人ならではの考え方がこう出てくるじゃないですか、
うん、
ここはこうするべきなんじゃないか会社としてみたいな、
うんうん、
でも会社は中国の会社だし、ここ中国だし、
うん、
中国のルールで行くじゃない、
合に従わなくちゃいけない。
そうだね、いや中国人からしたら別に自然なことをやってるだけだからね、
うん、
それが日本人が見たらなんかおかしいと、
うん、
人のことを考えてないんじゃないかと思うようなこともあるんだけども、
うん、
俺もそういう中にずっといて、あ、なんかなんていうの、日本人的な考え方してたら損だなと思った、
うん、あれそれはすごくわかりますよ、話の途中だけど。それで砂粒さんはどっちかというとその中国人の考えに寄り添って、
そうそうそう、
それ日本人だけで集まって日本人的な考えで、ね、意味のないことを、ね、
うん、
言ったってしょうがないでしょって思って、
すごく意味ないな、それ、うん、
それは僕も、
うん、
あの理解しますよ、そうなると思いますよ、う
ん、その方がねストレスたまんないじゃないですか、うん、自分も、
うん、そうそう、
絶対ストレスたまるからね、うん、日本人だけで集まってその会話絶対文句ばっかりになるわね。
ね
え、全然。でさ、でも日本人は何も変えられないんだからさ、ここでは。
そうしたら。建設的じゃないし。
そう、建設的じゃないよね。
うん、
だから、まあ、中国人側、会社側の方にどんどん、
はい、
行ったんだよね、
うん。で、今の部門に入って中国人の人しか他にはいないとしたら、
うん、
今度逆にやりやすくなる
わけだよね。やりやすいね。やりやすい。
この中でたとえ多少無茶したとしても、
うん、
あ、こいつは日本人だからなって、なんていうんだろうな、っていうか やらなきゃだってみんなと足並み揃えられないっていうか、ハンデになるじゃない？ そんなことない。
自分は日本人であることが。
そう、一人だけ外国人の考え方が持ってる人間だっていうこと。
ああ、ハンデっていうのは悪い意味でってことだよね。
悪くても良くてもっていう。
ああ、悪くても良くても。
だから、いや、もともとは悪い意味でなんだけど、うん、だからこそ、なんだろうな、無茶してというか、
うん、
頑張ってやんなくちゃいけないって思う考え方が、やりやすいっていう、いや違うな、ま、周りに一人でも日本人がいたらさ、
うん、
結局それぞれが足引っ張っちゃいそうな気がするというか、
うんうんうん、
その人に対して気遣いが出てきてしまうから、
うん、
ドライにいけるのかなと思ったの。
もしもう一人日本人がいたとしたら、うん、やりにくいね。その人が、
うん、
その人が中国人、中国の会社の考え方を分かってる人だったらいいな、
うん、いやそれってさあれ、
うん、
高校デビューとかそんな話も一緒な気がするんだけど、
うん、
同じ中学校の友達同士で友達が同じ高校に5、6人いたとしたら、
うん、
今までのやり方って急にガラッと変えられないじゃない。
ああ、中学タイルを。
そうそうそう、中学まではああいうやつだったのに高校になってから急になんかあんな変わって気持ち悪いなあいつみたいな。だけどそれってさ、全然いなかったら全くのゼロからリセットができるわけじゃん。
そうだね。
そうだから今までの仕事のスタイルが失敗したとしか成功したか分かんないけど、こういうやり方してみようって言った時に全くしがらみがない感じがするというか。
そうだね、
うん、
そうだね、
うん、
それはその方がガゼンやりやすいね。
やりやすいよね。
うん、それなんかなんていうの、時には、
うん、
もう環境なんていうのかな、どっか組織を辞めてでもその環境を求めるべきだろうね。
は
い、うん、
あ、
そうしないと多分自分は変わらないだろうなと思う。
そう、すごいこと言いますよね。確かに。
いやもうそうじゃないと、それって結局変えられないのは、
うん、
前の組織の人がまだいるからでしょ。
うん、
そしたらその色になっていくよね。
そうだよね、自分から変えるというか、そこの中から変えられないんだったら変わった場所に行かざるを得ないというか。
ああ、
そうですよね。んとそうですよ。
ん？
いや、今ね、
ん、
生徒たちはね、
ん、
いいこと聞いたなと思うんですけど。
いいこと聞いたな、生徒たち。
今10月じゃないですか。
はい。
なんか9月の1日が、9月の1日っていうのは、
うん、
日本で言えば2学期の始まりなんですけど、
はいはい、
長い夏休みが終わって、
うん、
出てくる9月の1日っていうのが、
うん、
自殺率が一番高いんですって、
うんうんうん、
まあ有名な話だと思うんですけど、
うん、
いや本当ね、今は分かんない、俺らが学生だった頃とどういう状況が違うのかは分からないんだけど、ねえ、その1年ん4月で新学期始まって、まあうまくいかないなと思ったまま夏休み入って、夏休みでその信用できる人たちに囲まれて、家族だったりとか仲いい友達だったりとか社会以外の部分と付き合って、でもう一回9月に社会に出たくないなと思って死ぬっていうのは、
うん、
すごい気持ちはわかるんですよね。だけどその大人の学校でもうずっと言ってるのは、そのね、死んだらもったいないし、なんとか生きとけばさ、どうにでもリベンジは効くじゃない、リカバリーできるし。で今その粒さんが言ったように、あの場所を変えさえすればさ、
そうだね、
うん、ここじゃうまくいかなかったけど違うところで
そうそうそう、
うん、違うところで今の自分のままでもうまくいかないかもしれないけど、
うん、
まあそれがちょっと変えたらもしかしたらうまくいくかもしれないし、
うん、そう、うん、だから身軽でいた方がいいんだよいつでも。
いや本当そうですね、何かに縛られてね、うん、
うん、そう
だ、何だってできるし、
本当に場所を変えたら全然ガラッと変わるからね、
うん、でね、そんなね悩みがある人は、うん、うちの大人の学校までね、どんなお悩みでもいいからねメールを送ってきてほしいんだよ。
あ、本当だね、悩みらしい悩みは来たことないよね。
来たことないんだよ、くだらないおっさんの悩みしか来たことないんだよ。
あ、
いや別に悩んでなきゃねいいし、
あ、そうですね、
いいんですけどね。でもそうやってし本当に一人でも死ぬ人が、死ぬ小中高校生がいるんだとしたら、
うん、
どうにか一回ちょっとねえお話だけでも聞かせてもらえれば、
うん、
どうにかしますよ。
そうですね、
うん、
料理の作り方とかは来るけども、
そうですね、
来ないからね。
まあ全然本当お悩み欲しいわけじゃないですよ。だけど学校ってさ、
うん、
入ってんのにさ学生からメールが来ないのはなんでなんだ。で学生が聞かないのかな。
どうだろうね。いやそれね一回ちゃんとリサーチしないとね、どういうものがあるかわからないけど、うん、タイトル自体はすごくいいから。
そうですよね、もうちょっと
タイトル自体はね本当クリックしてしまうと思うよ
と思うんだけどね、
うん、
大人の学校悩み相談室みたいに変えるか。
まあタイトルがいいから、うん、タイトルはいいんだよ大人の学校は。
別にまあ悩み相談したいわけじゃないしね、
うん、まああれじゃない、一回一回のテーマじゃないですか、ポッドキャストで、うん、大人の学校ってどんな番組を配信してるんだろうってパッと見た時にキンプラとか出てるよりは、
はい、違う、キンプラの話をするにしたって、うん、いや、あの私趣味何もないんですって言って、バスケットスポーツ、いや全然そういうんじゃないんです、音楽バンドの話されたってもう分かんない、そういうんじゃないんです、漫画映画そういうんじゃないんですよ、もうなんかないか。
一回あれじゃ、一回やっぱほら
ね、
うん、あのほらグッペもルナシーもラルクも言ってますけど、
はいはい、
売れなきゃ何もできないじゃないですか好きなことは。
ああそれは僕たちの話ですよね。
そうですよ、
あ
売れなきゃ何もできないから、
うん、
一回ほら売れ大人をこうパッと売れさせて、
そうですよね、だからそれ
リスナー増えないと。
そうなんですよ、どういう努力をすればいいのかなと思うんですけど、
うん、あなんか言いたいことあったの下げちゃったかなさっき。
いやキンプラの話も、
はい、
金プラ集めてる人いるの30にもなってっていうか、金プラってなんだよってなるけど、あそういえば俺足の指の爪ずっと集めてんだな、これ趣味って言ってもいいんじゃないとかさ、なんか要塞の針とかさ、あもうちょっと分かりやすいこと言うとボタンとか、
はあ、
ボタン集めの趣味とかさ、
ああ
、あとはいいんですよ、木登りが趣味でもいいんですよ、
はいはい、
そういう、
ああ、自信を持ちましょうってこと。
そうそうそうそう、僕の趣味って言えるか分かんないけど、
うん、
だってモンソンだってあれじゃないですか、キンプラを趣味って言ってますけど、
はい、
もっとキンプラ集めてる人いるかもしれないけど、
うん、
まずは堂々と言うことですよね。
ああそうですね、
そう、
うん、
そして私が第一人者だと、まあ、言わないとしてもっていうか、意外と本当さインターネットの世界って狭くて、キンプラって探しても全然出てこないんだよね。
ああもう。
あと僕の木登りにしてもそうですよ、
うん、
木登りって言ってちゃんと木登りしてる人全然いないなと思ってたら、
うん、
狭間寛平が骨折したの知ってます？
知らないですね。
あの人木登りやってたんですって。
へ
え。僕と一緒のあのあれです、あのなんだ普通の木登り、
うん、
それで落ちて骨折したんですって。だから世の中には いるんですよね。だからとりあえず言うことが大事だし、
うん、
これもしかしたら自分が好きかもっていうのは、
うん、
一回趣味って言っちゃってもいいと思うんですよ。
うん、あ、言えない、自分のこれを何かを趣味だと認められない人が
言うってことですね。いやいやいや、じゃあそうそうそう、そういう人もいるかもしれないから、キンプラの話をすることも決して無駄ではない。
ああ、それはそうですよ。
そしてそのキンプラがね、集めるのにいくらかかったか分かりませんが、
ああ、
あの博物館まで、
ああ
僕の友達の中で博物館開いたのまだ一人目ですから。
ああそうだね、
自費で全部、
うん、
うん、そういうことだってできるんですよ。
そうですね、
うん、だからね、もっとみんな聞いてほしいなと思いますけどね。
だ、僕はキンプラが悪いとは全然思わなくて。
ああそうですよね、たまたまキンプラが出てきた。
いろんな リスナーがたくさんいないと僕らが悩みを聞くことができるチャンスも少なくなっちゃうじゃないですか。
そうですね、だからまずはモテること、この番組が、
そうそう、番組をモテること、
うん、
番組がモテるように、だからじゃないの、番組タイトルは大人の学校で、
うん、
今回は
あ
もう何でもなんか、
あれですね、ポッドキャスト出会い系みたいなやつにどのプロフィール書いていくみたいな。
もう番組欄に今回は進撃の巨人について話しましょうとか、
うん、
今回は、嵐について話しましょうとか、はい、今回はなんもう流行ってるものだけ。
ああそういうこと。ああ食いつきやすそうなやつってことか。
そうそうそうそうそうそう、あで、そうすればとりあえずクリックしてもらえるから。
わかりました、
そう
しよう。ちょっと考えます。
嵐について俺らがどう思ってるかは別にそれはちょこっと話せばいいし、
最初だけね。
うん、それにその話は盛り上がるかもしれないしね、普通に。
うん、まあ盛り上がるかもしれないし、盛り下がったとしたって別にそのまま脱線してこっちからしたら本題にしちゃえばいいっていう話。
そうそうそう。そうですね、いや、それでそこでふるいにかけていくんでしょ、リスナーさんを。まあ言い方悪いけどさ。
ああ。
キンプラって書いてあったらもうその時点で分かんないじゃん。キンプラって何と思ったらクリックしないから。
ああ確かに。
うん。多分誰でも分かるものを番組の、
はい
はい、各番組に持ってくると。
わかりました。あ、じゃあちょっとどれ
増えると。うん、絶対に増えると思います。
まずはそのタイトルにも極力、じゃあ今回私たち話した話ありますよね。
うん。
まあちょっとね、今回はその最初からそういうなんだろうな、モテやすそうなワードから始まったわけではないですが、
うん、
無理やり今回のタイトルに何かそのモテワード的なものをつけるとすると、
うん、
何が
話した中だと
みんなが検索しやすそうなモテワード、
あもう iPhone X 買うとかに
言ったら全然してないじゃないですか、そんな話
してないけど、
あでも今した、
あそうそうそう、
じゃあそれでもいいか、タイトル iPhone X、まあ、
これはかなり悪どいけども、は
い、悪どいけどでも、うん、でもやっていかないといけない。
人はいっぱいいると思う。
うん、やっていかないといけないしね。
うん。
人の命を救うと思って。
そうそうそう。
うん。iPhone
と人を救うと思って。
うん。よし。心を鬼にしてね。
はい、じゃあ、アップを楽しみにしてます。
はい。人の命を救うためだったら俺は鬼にでもなるぜっていう。
はい。
はい。
絶対に多くなるからね、そうしたら救える命。
ありがとうございました。じゃあ、
ね、
じゃあ、また来週お会いしましょう。アップを楽しみにしてください。はい、
あばら
ー。